一咕噜白的羊一大缸啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
啊啊啊啊啊啊おはようございます。2012年8月12日、FM 二風谷放送、愛称 FM ピパウシ第136回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野茂郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、録音により帯広の FM ウィングでは第3日曜日に、同じく録音により恵庭市の FM e 庭では毎週土曜日に放送され、FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。また、FM ワイワイで配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。今日のこのスタジオのある二風谷子ども図書館の外の様子ですけれども、今日は天気がいい、そういう感じです。そして今年の北海道はですね、例年になく暑い日が続いています。7月の末から8月にかけてはですね、札幌市では30度を超える真夏日が6日間ほど続きました。この二風谷も暑い夏を実感しております。アイヌ語で8月はシニオラップと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。一つ目のニュースは、知世二島全焼、二風谷アイヌ資料館。ビラ取り、9日午前11時15分ごろ、日高管内ビラ取り町二風谷、茅野茂二風谷アイヌ資料館、茅野資料館長の敷地内にある知世、アイヌ民族の伝統家屋から出火、茅葺き作り平屋約50平米を全焼、隣の地勢にも延焼し、約20平米を全焼した。出火した地勢では、伝統工芸品などの土産品を販売しており、同日は都合で休業していた。隣接の地勢には、陶器など約20点を展示していた。紋別所が出火原因を調べている。同資料館は、元参院議員で初代館長の故茅野茂さんが保存してきた民族資料を展示するため、1992年に開館した。次男の茅野館長は、道内でも数少ない知世や商品価値の高い伝統工芸品が消失し、残念だ。知世の建設費は1棟約2000万円で痛手だと話している。二つ目のニュースです。アイヌ服読本修正問題。8月3日付朝日新聞より、新委員での作成見送り、財団法人アイヌ文化振興研究推進機構札幌市中村睦夫理事長は2日、同市内で臨時理事会を開き、アイヌ文化や歴史を扱った小中学生用副読本の修正問題について、主要部分の表記を元に戻すなどし、新しい編集委員による新副読本の作成は見送るという事務局の方針変更を承認した。2012年度用の副読本は、編集委員会で合意を得た手直しを反映して、改訂版を作成し、2学期内を目標に配布する。発行、元財団、主要部分、表記戻す。承認された変更方針などによると、財団が3月下旬に修正した11箇所のうち、11年度版から削除変更していた、明治政府が北海道を アイヌ民族に断りなく一方的に日本の一部としたとの表現を復活、他の部分も元に戻したり補足説明を加えたりして理解しやすくする。今後の副読本のあり方については教育関係機関と連携して活用促進などを図る研究検討を進め、歴史学などの専門家による第三者評価を取り入れることも検討するとした。修正は昨年12月の同議会での一部議員の指摘などを受ける形で編集委員会を開かずに財団が行い、5月の理事会では新たな編集委員を選んで副読本を作り直す方針が了承された。だが編集委員らは歴史の改ざんになるなどと反発。北海道アイヌ協会加藤忠理事長が政治的介入などがないよう適切な対応を財団に求めたのをはじめ、道内外のアイヌ団体関係者らも要請文や約2万9000人の署名を提出するなど関心が高まった。財団の評議会や理事会でも財団の手続きに問題があるとの意見が出たことなどから、事務局は編集委員会を3度にわたって開催し、編集委員らと修正故障を再検討した。財団の西田敏夫事務局長は2日の理事会で、方針変更の理由について、修正に編集委員の理解が得られなかったことと、副読本作成の要領な課題について、普段の研究検討が必要なためとした。そして修正問題での事務局の対応をめぐり、ご心配とご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げると陳謝した。理事の一人で編集委員長でもある安倍和志北海道アイヌ協会副理事長は、修正が元に戻り一安心している、これで子どもたちに副読本を届けることができる、二度とこのようなことがないよう私たちも心したいと話した。三つ目のニュースです。アイヌ民族遺骨を供養、8月4日付朝日新聞より。北大研究目的で発掘された969体、札幌市北区の北海道大学にあるアイヌ納骨堂で3日イチャルパ先祖供養が行われ、アイヌ民族団体関係者や北大関係者ら160人が参列した。北海道アイヌ協会が主催し、今年で29回目。安置されているアイヌ民族の人骨は現在969体。昭和初期から医学部の教授らがアイヌの医学的研究を目的に、道内や旧カラフト、現サハリン、千島列島などで発掘、収集した。管理が不適切な人骨もあり、協会の要請を受けて1984年に納骨堂が完成、イチャルパが始まった。この日は献花の後、同協会の加藤忠理事長が、アイヌ民族が受けた苦難と屈辱の歴史を風化させることなく、社会の偏見に屈せず、先人の思いを継承していきたいと挨拶。玉木義永北大医学部長は、今後ともご遺骨の安置と御霊の供養にできる限りの努力をしていきますと述べた。国公立大などが保管する遺骨については、文部科学省が今年末を目標に調査中。この日のイチャルパに金沢栄作会長が出席した。日本人類学会も協会の要請を受け、2006年から調査を継続している。4つ目のニュースです。アイヌ文化省に木端さん、8月9日付朝日新聞より。交渉文芸の語り部言語指導も、アイヌ民族の文化の保存や伝承に功績のあった人や団体を表彰する今年度のアイヌ文化賞に、交渉文芸の語り部でアイヌ語教室講師の 木幡幸子さん82ピラトリ町が決まった。木幡さんは後の人にもアイヌ語の先生になってほしいと後進に期待を込めた。またアイヌ文化奨励賞には9人が選ばれた。財団法人アイヌ文化振興研究推進機構札幌市の表彰事業で16回目、贈呈式は18日午後1時から札幌市中央区のカデル27で開演するアイヌ文化フェスティバルである。木幡さんは幼少期に祖母らが話していたアイヌ語やカムイユから信用に触れて育った。故茅野茂さんに勧められて22年前アイヌ語の勉強を本格的に開始、二ブタにアイヌ語教室の講師を務め、各地の行事でカムイユカラなどの語り部として活躍している。文化奨励賞は次の皆さん、継承略荒井田美京60白尾尾町、荒木茂71札幌市、加藤真知子62同、熊谷兼70様似町、合田久美78新日高町、園浦清77同、中村勝信68千歳市、氷川菊子75釧路市、広野豊75同。ニュースは以上です。白石さん、今日のニュースで何かございますか？
はい、木幡幸子さんがアイヌ文化賞を受賞されました。誠におめでたいことだと思います。木幡さん、本当におめでとうございます。
担当は茅野智子でした。